聖書によく出てくる言葉といえば、恵みという言葉です。実際、恵みという単語は新約聖書で150回以上使われています。そして聖書ではこのような意味を持っています。恵みとは、受けるに値しない人に良いものが与えられるという意味です。確かに神様がどのように人間、特に信者を扱ってくださるかを描写するのに、恵みという言葉は適切な言葉なのです。例えば、使徒パウロは手紙で、一世紀のエペソという町に住んでいた信者たちがどのふうに救われたかを説明したとき、次のようなことを書き送りました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。お金によるのではありません。誰も誇ることのないためです。確かに神様の救いを受けるにふさわしい人は一人もいません。全人類は自分の意思で創造主に逆らっているからです。したがって、神様の一方的な恵みがなければ誰も救われないのです。信者は神様の恵みのゆえに救われただけではありません。神様の恵みによって、すべての信者に、超自然的な賜物も与えられます。聖書によると、人が、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるときに、聖霊なる神様はその信者のうちに住むようになります。さらに、その新しい信者が、それから、他の信者に仕えることができるように、聖霊は少なくても一つの霊的な賜物をその信者に与えてくださいます。ところで、その賜物は生まれながら才能とは違います。いろんな才能がありますでしょう。音楽の才能、通学、またスポーツの才能もありますが、この霊的な賜物は、信者たちだけに与えられるものです。聖書によると、いろいろな霊的な賜物があります。例えば、指導の賜物があれば、奉仕の賜物もあります。また、励ましの賜物、信仰の賜物、知恵の賜物、教えの賜物、思いやりの賜物などがあります。霊的の賜物が信者に与えられたからといって、信者はその賜物を好きのように自由に使っても良いというわけではありません。信者は自分に委ねられた霊的な賜物をどのように用いるかについて、神様に対して責任があるのです。言い換えれば、信者は自分に与えられた賜物の管理者なのです。先週一緒に学んだように、管理者は他の人の所有物の世話をすることを委託されたものです。したがって、管理者として他人の所有物をどのように用いるか、その所有者に対して責任があります。一つの例として、証券アドバイザーは管理者として自分の顧客のお金をどのように投資するかについて、顧客に対して責任を負います。 同様に信者も聖霊によって委ねられた霊的な賜物をどのように用いるかについて神に対して責任があります。第一ペトロ4章10節、11節に教えられている通り、信者は良い管理者として霊的な賜物を次のように用いるべきです。まず信者は委ねられた賜物を怠らずにきちんと用いるべきです。4章の10節もう一度見てください。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。ちゃんと用いるべきです。使わない場合は本当にそれはもったいないです。本人がそのことによって成長しないし、また周りの人がその本人 の人生として恵みを受けません。だからちゃんと私たちをそのいただいた賜物を用いるべきです。パウロは自分の弟子であるテモテが、テモテ、ね、の賜物を用いるように手紙を書き送りました。第一テモテ4章を開いてください。第一テモテ4章、4章の14節。第一テモテ4章、4章の14節、15節。長老たちによる安息を受けたとき、預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの信仰はすべての人に明らかになるでしょう。まず皆さんその賜物を用いましょう。もしかするとあなたはこのように考える。実はね、私は信じですが自分の賜物は分からない。賜物を持つ人はまず誰かの必要に気がつきます。例えば慰めの賜物は塀に入ると、あの人はちょっと悲しそうと気がつきます。それで適切な言葉を伝えます。賜物を持つなら必要を満たす、必要を気がつき、それだけでは満たすことができます。他の信者は同じ部屋に入っても何も気がつきません。教えの賜物を持つ者は何か聞くと、これね、異端のものとすぐ気がつきます。それで直そうとすることがあります。それぞれの賜物が違います。でも皆さん、もし私たちにいろんな奉仕をやってみなければ、私たちはなかなか自分の賜物が分からないので、すべての機会をつかんで人に使いましょう。信者は委ねられた賜物を怠らずにきちんと用いるべきです。第一ペトロに戻ってくださいませんか。もう一度10節見てください。4章の10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使いなさい。信者は他の信者たちに使えるために賜物を用いるべきです。未信者に 未信者にも使えるために別の賜物があります。例えば伝道の賜物です。でも主に賜物は信者たちに互いに使うことです。ローマ12章開いてください。ローマ12章、12章の4節、ローマ12章の4節から読ませていただきたいと思います。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないと同様に、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。まずパウロはね、肉体の体のことを言いましたね。もちろんは皆さんわかるね、いろんな器官、まあ、内臓にも肺、心臓とかね、いろいろあります。肺だけではなく脳もありますね、心臓もありますね、血管もありますね、両いろいろあります。それぞれは違います。教会の場合、聖書は信者たちが彼らに例えられます。それでそれぞれの器官、それぞれの部分は違いますが、それぞれの賜物が違います。6節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与えるものは惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、実践の行う人は喜んでそれをしなさい。申してください。また第一コリント12章開いてください。第一コリント12章、12章の4節から読みましょう。コリント第一12章の4節、さて賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろ種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知恵、知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊のによって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言の解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですからちょうど 彼らが一つでも、それに多くの部分があり、彼の部分は、たとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同じです。この箇所からは私といろいろなことが学ぶことができます。まず、信者は自分の賜物を選びません。聖霊様は賜物をくださいます。人が救われるとき、聖霊様もその信者がそれからどの教会で礼拝するか、どの教会に参加するか、もうご存知です。あの教会はこの賜物をいりますので、その賜物をこの正しい信者に与えましょう。クリントの教会の一つの問題は、みんなはね、いろんな自分の好きな賜物を欲しかったですね。だから実は持てなかったので、だから満足しなかった。まず、またこの体は一つですね。聖霊様はそれを与えてくださったので、その人、賜物を持っている人たちは一緒に協力しなければなかなか進まない。考えてみてください。もしあなたの心臓と肺は一緒に協力しなかったら生きることできますか？できません。また脳はね、いろんな指導することですね。みんな大切ですね。肺も大切。脳も大切。足も大切。すべて大切。ただね、協力しなければ、いけることはできません。考えてみてください。今私にこの目ありますね。目だけで仕事ができますか？例えば私はこの IC レコーダー見る。ここにありますね。目だけで撮る？できないでしょ？手もいりますので、だから賜物を協力して仕事ができます。教会は同じです。すべての賜物が必要。でも私たちは協力しなければ進まない。すべての賜物を大切。パウロはそのことも教えました。14節。確かに彼らはただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから、彼らに属さないと言ったところで、そんなことで彼らに属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから彼らに属さないと言ったところで、そんなことで彼だと属さなくなるわけではありません。もし彼らが全体が目だったら、どこで聞くでしょう？もし彼らが全体が聞くところであった、どこで嗅ぐのでしょう？しかし、この通り、神は御心に従って、彼らの中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。みんな大切で、時々信者を自分の他の信者と比べてしまいます。皆さん、それは危ない。いや、もし私は彼女と同じ上手にこうできたらとか、でも皆さん、相手はあなたの賜物が必要。だから、あなたは自分の賜物を持ちたら、相手が助かります。あなたは相手に助けてもらいます。彼の場合は肉体と同じように。この体、この中にいろいろな内臓がありますね。今日ね、元気で私の体の部分もね、協力しますので、今私はここに立っています。話すことができます。教会と同じです。信者は他の信者たちに仕えるために賜物を用いるべきです。もう一つのことが、この 第一ペテロの箇所から学ぶことができますので、どうか皆さん、その箇所に戻ってくださいませんか。第一ペテロ4章の11節、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。信じは神様が栄光をお受けになるために賜物を用いるべきです。傲慢してはきません。いや、私は言葉で、実は私は言葉で上手ではない。ただ言えば人はね、いや私はこれできるよ、それやってはいけません。まずね、その賜物は自分の中からものではなく賜物です。恵みによって与えられたので傲慢することはできない。ただ自分の乗り置くところで自分の才能とかに表すためにではなく、自分の賜物を表すためではなく神の栄光のために賜物を用いるべきです。そうすればその教会に協力して成長します。第一クリント住所を開いてください。第一クリント住所の31節、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。イエス様は十字架につけられる前夜、弟子たちと集めてブドウ木について教えました。皆さんその箇所をご存知と思います。その時イエス様は次のようなことを言われました。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになります。ブドウ園の話でしたが、そのイエス様は私はもうことのブドウの木であり、私の父は農夫です。上手にトマトができる場合、ブドウができる場合に人はそれをいただいて食べたら、召し上がったらね、誰を褒めたたえる。そのブドウであなたは美味しいと言いません。それを救ったものでしょ、農夫ですね。農夫、父なる神様です。だから私たちは賜物を持ちて、もし実を結ぶなら自分のことを言わない。賜物をくださった神様が褒めたたえるように証しします。コロサイ人の手紙3章17節、クリトナト、ガルテ、エペソ、ピリピ、コロサイ3章17節、3章17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。私たちは救われた私たちはみんな賜物を持っています。今その賜物を用いるでしょうか。用いれば他の人に使えるでしょう。 疲れた時、神様の栄光を表すでしょう。私たちはそのそれぞれの質問に答えなければいけません。今、先週から、数週間に渡りの管理者ということを学びます。先週私たちは自分の彼のことについて話しましたですね。あなた方の彼らはあなた方のうちに住まれる神の宮であり、あなた方自身はもはや自分のものではないことを知らないのですか。あなた方が買い取られたので自分のものではない。ですから彼らを持って神様の栄光を表しなさい。賜物は全く同じです。管理者として神様に委ねられたものを用いて神様の栄光を表します。そうすれば私たちは人生の目的を果たします。そうすれば私たちがキリストとなるように喜びにあふれるので、だからこれからも賜物を用いて互いに使い合いましょう。神様の栄光を表しましょう。